はい、皆さんおはようございます。 Good morning everyone、今日もこうして共に主を礼拝できることを大変嬉しく思います。新しい年が始まり、すでに1週間余りが過ぎました。元旦の高揚感は少しずつ落ち着いて、私たちの生活はいつものリズムへと戻り始めています。仕事や学校、家庭の責任、日々の予定が再び動き出し、今年もまたこの現実の中を歩んでいくんだという実感を覚えている方も多いのではないでしょうか。新年第一日曜日は、主が共におられる一年へという教会標語が与えられて、希望や祝福に心を向ける時でした。しかし新年第二日曜日である今日は、祝福を願うだけではなくて、ではどのように一年を歩むのかということを整える節目であります。私たちは年の初めに目標を立て、手帳に計画を書き留め、心機一転を誓います。それ自体は大切なことですけれども、同時に心の深いところに不安もあります。計画通りに進むだろうか、健康は守れるだろうか、家庭のこと、仕事のこと、将来のことはどうなるのか。未来が見えないからこそ、人は備えようとし、努力し、時には自分の力に頼りすぎてしまうことがあります。気づかないうちに、主を礼拝しながらも人生の実際の歩みは自分一人で背負い、肩に力を入れてしまうのです。聖書はそのような私たちに静かに語りかけます。主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しい。ここで言われている家というのは建物だけではありません。人生そのもの、家庭、計画、労苦、夢、そして私たちが守ろうとしている小さな日常のすべてを含んでいます。どれほど真面目に誠実に努力をしても、主を抜きにした歩みはやがて虚しさを残してしまいます。これは努力を否定する言葉ではなくて、誰と共に歩むのかということが決定的に重要だという宣言であります。箴言はさらに明確に進めます。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、あなたの行く道すべてにおいて主を知れ、主があなたの道をまっすぐにされる。ここには問題が消えるとは書いてありません。道がまっすぐにされると約束されています。迷いがある中でも、重荷がある中でも、主が共におられ、方向を示し、必要な時に必要な助けを備えてくださるということです。ラスベガス近郊のトレイルを歩いたことがある方ならわかると思いますけれども、朝は快晴であったとしても、谷を一つ越えると風向きが変わり、道しるべが見えにくくなることがあります。そんな時、経験のあるガイドがいれば安心して前に進むことができます。この先は右ではなく左ですよ、ここは足元が崩れやすいからゆっくりと行きましょう、今ここで水を少し飲んでおきましょう、同じ道であったとしても誰と一緒に アルフカにおいて全く違ってきます。人生も同じであります。状況が変わり先が見えないとき、私たちは正しい道しるべよりも確かな同行者が必要であります。皆さんの中には昨年体調や家庭の事情で思うように動けず予定が崩れた方もいらっしゃるのではないでしょうか。自分の良さを突きつけられると人はもっと頑張らなければと力みます。しかし頑張りが悪いのではなくて頑張りを支える土台が問われているのです。主が共に歩むというのは問題がない人生を選ぶことではなくて、問題の中でも主と共に一歩を踏み出すことです。主は私たちの焦りを知り恐れを知り、そしてそれでもなお今日この礼拝で私と共に歩めと招いておられます。ですから今日私たちは今年の成功をまず祈るのではなくて、今年も主が共にいてくださるようにと祈りたいと思います。主が私の一日一日を立ててくださること、私の思いが乱れる時であってもそれを整えてくださること、選択に迷う時に道を示してくださること、これこそ新年第二日曜日にふさわしい祈りではないでしょうか。これから御言葉に聞きながら主と共に歩み始める一年とは具体的には何か、そしてその約束が私たちの日常にどう働くのかを確かめていきたいと思います。それでは今日も3つのポイントでお話をいたします。まず第一のポイントは主を抜きにした歩みの限界についてです。新しい一年を迎えると多くの人が心の中で願いを抱きます。今年は少し落ち着いた生活をしたい、これ以上つまずきたくない、家族を守りたい、将来に不安を残したくない、その思いはとても自然で誰にとっても切実なものです。しかし聖書はその願いそのものよりもその人生を誰と共に築こうとしているのかということを静かに問いかけます。主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい。この言葉は努力を否定するものではありません。むしろ真剣に生きようとしている者に向けられた現実的で深い問いかけであります。ここで言われている家というのは先ほども言いましたが単なる建物のことではありません。人生そのもの、家庭、仕事、人間関係、将来への備え、私たちがこれだけは守りたいと思っているすべてのことを含んでいます。私たちはそれらを守るために計画を立て努力を重ね、時には無理をします。その姿勢自体は決して悪いものではありません。しかし問題はその歩みがいつの間にか自分一人で背負う人生になってしまうということです。ここで少し立ち止まって考えてみたいと思います。皆さんは新しい一年をどんな思いで歩み始めていらっしゃるでしょうか。今年こそはうまくやらなければならない、これ以上失敗はできない、自分がしっかりしなければ、そんな言葉が心の中で繰り返されてはいないでしょうか。 その思いは責任感の表れであるかもしれません。しかし正直に問うてみてください。その生き方は皆さんの心を支えているでしょうか。それとも少しずつ疲れさせてはいないでしょうか。私たちは無意識のうちに自分が頑張らなければ回らない、自分が倒れたら終わってしまう、そう思い込みながら生きているところがあります。仕事でも家庭でも弱さを見せる余裕がなくなり、助けを求めることさえもためらってしまう。その結果、外から見れば問題なく見えても、内側では緊張が解けず、安心できない状態が続いているのです。未信者の方の中にも、なぜこんなに頑張っているのに心が休まらないのだろうと感じている方がおられるかもしれません。主により頼むという言葉は現実逃避のように聞こえることがあります。しかし私たちは実際の生活の中ですでに多くの場面で自分よりも確かなものに身を委ねています。飛行機に乗るときに操縦席に入って確認する人はいません。医師の診断を受けるときに全てを自分で調べてから治療を受けるわけでもありません。それは信頼できる相手に任せる方が良いということを知っているからです。では人生そのものについてはどうでしょうか。例えばどれほど立派な家であったとしても基礎が弱ければ長くは持ちません。外から見れば問題なく美しく見えても、嵐や地震が来た時にひびが入り人を不安にさせてしまいます。人生も同じであります。順調な時には気づきませんが、病気や失敗など思いがけない出来事に直面すると自分だけの力では支えきれないという現実が突然現れます。その時人生を支えていた土台が何であったのかということがはっきりと分かるのです。詩編127編は続けて、主が町を守るのでなければ守る者の見張りは虚しいと語ります。どれほど注意深く備えても人の力には限界があります。健康、事故、経済、将来、世界の情勢、私たちが完全に管理できるものは実はほとんどないのであります。それでも私たちは自分が何とかしなければならないと思い込んで、すべてを自分で背負おうとします。その結果、人生は安心に満ちたものになるどころか、重荷に満ちたものになってしまうのです。主を抜きにした歩みというのは、神様を否定する生き方ではありません。神を人生の中心から外して、自分が中心に立って歩いていく、そういう生き方です。その歩みというのは、最初は自立しているように見えますけれども、やがて疲れと孤独を生み出すようになります。これで本当にいいんだろうか、という問いが心の奥に残り続けていくのです。主が立てる人生というのは、問題のない人生ではありません。そうではなくて、自分が全てを背負っているわけではないという安心の中で歩む人生です。目に見えなくても自分よりも大きな存在に支えられているという、そういう感覚は人の心に 深い安心を与えます。新しい一年の初めに私たちは改めて問われています。何を成し遂げるかということよりも、誰と共に歩むのか。主を人生の補助としてではなくって、土台として迎えるときに、歩みは確かに変えられていくのです。次に第2のポイントは、心を尽くして主により頼むとはどういうことかということについてお話をします。第1のポイントで私たちは、主を抜きにした歩みがどれほど私たちの心を疲れさせてしまうかということを見てきました。では次に、聖書が語るもう一歩深い招きに耳を傾けたいと思います。箴言はこう語ります。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。この言葉は、現実の人生を生きるすべての人に向けられた極めて実践的な勧めであります。ここで言われているより頼むというのは、人生の主導権を主に委ねていく姿勢のことです。しかし正直に言うと、これは簡単なことではありません。なぜなら、私たちは皆自分の経験、自分の判断、常識、計算に頼って生きることに慣れているからです。皆さんは何か大きな決断をするときに、まず何をなさるでしょうか。情報を集め、損得を考え、最悪のケースを想定し、慎重に判断する。それは決して間違ったことではありません。しかしその過程の中で、神はどこへ私を導こうとしていらっしゃるんだろうかということを立ち止まって考える時間はどれほどあるでしょうか。多くの場合、私たちは全てを考え尽くした後で、最後に神に報告するような祈りをしてはいないでしょうか。箴言は自分の悟りに頼るなと語ります。これは考えるなという意味ではありません。自分の理解を最終的な判断の基準にするなということであります。人生にはどれほど考えても答えが出ない時があります。先の見えない選択、成果が一つではない問題、努力ではどうにもならないこと、その時私たちは自分の理解の限界に直面します。そしてその限界を認めることが、実は信頼の第一歩なのであります。未信者の方にとって、神により頼むという言葉は現実感がないように聞こえるかもしれません。しかし私たちは日常生活の中で、すでに多くの信頼によって生きています。道路標識を信頼し、信号を信頼し、医師の判断を信頼しています。それは全てを自分で管理するよりも、その方が安全で現実的だということを知っているからです。では人生全体についてはどうでしょうか。自分よりも広く深く先を見通しておられる方に委ねることは、果たして非現実的な選択でしょうか。箴言は続けてこう語ります。あなたの行く道すべてにおいて主を知れ、主があなたの道をまっすぐにされる。ここで注目したいのは、特別な時だけではなくて、行く道すべてにおいて と書かれている点です。日曜日の礼拝だけではなくて、職場や家庭の中の小さな決断、誰にも見られていない選択の場面においても主を認めて歩む、それが主により頼む人生であります。皆さん、もし今迷いの中におられるならば、あるいは先が見えずに不安を抱えていらっしゃるならば、問いかけてみてください。私は今何を基準に決めようとしているだろうか。自分の悟りだけに頼ってはいないだろうか。主により頼むということは、答えをすぐに得ることではありません。主と共に考え、主と共に待ち、主と共に一歩を踏み出すことです。主を信頼して歩む人生は、保証された平坦な道とは限りません。しかし、主が共に道を整えてくださるという約束があります。新しい一年を歩む私たちは、自分に頼る歩みではなくて、心を尽くして主に信頼する歩みを選び取っていきたいと、そのように願います。最後に第3のポイントは、主があなたの道をまっすぐにされるということです。箴言は、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るなと語った後で、はっきりとした約束を与えています。主があなたの進む道をまっすぐにされる。ここで聖書が語っているのは、努力に対する報いのような成功ではありません。主に信頼して歩む者に対して、神ご自身が人生の道を引き受けてくださるという、そういうことであります。私たちは道をまっすぐにされると聞くと、問題のない人生、回り道のない人生を思い浮かべがちです。しかし、現実の人生はそうではありません。計画通りに進まないこと、思いがけない出来事、立ち止まざるを得ない時、それは誰の人生にも訪れます。では聖書が語るまっすぐな道というのは、一体何を意味しているのでしょうか。それは、曲がり角のない人生ではなくて、見失わない人生のことです。状況が揺れ動いても、自分はどこへ向かっているのか、誰と共に歩んでいるのかということを見失わないことです。また主が道をまっすぐにされるというのは、私たちの前からすべての困難を取り除くことではなくて、どのような道を通る時であったとしても、主ご自身が共に歩んでくださって、方向を整えてくださるという、そういう意味であります。皆さんはこれまでの人生を振り返って、あの時は無駄だった、遠回りだったと感じる出来事をお持ちではないでしょうか。もしその時意味がわからなかったとしても、時間が経ってから振り返ると、その経験が自分の考え方を変え、人との向き合い方を変え、人生に深みを与えていたということに気づくことがあります。主が道をまっすぐにされるというのは、私たちの人生に起こった出来事を、後から一本の意味のある道として結び直してくださるという、そういうことでもあります。未信者の方にとって、神が導くという言葉は少し抽象的に聞こえるかもしれません。 しかし実際の人生を見てみると、私たちは皆完全に先を見通して道を選んできたわけではありません。その時は最善だと思っていた道が、後から振り返ると別の意味を持っていたということは、多くの方が経験しておられることでしょう。聖書はその背後に、私たちよりも先を見ておられる主の御手があると語っているのです。主が道をまっすぐにされるという約束は、人生のゴールを保証する言葉でもあります。途中で迷うことがあったとしても、立ち止まることがあったとしても、主と共に歩むならば、人生は決して意味のないところで終わることはないということです。失敗さえも主は用いてくださいます。私たちが気づかないところで、主は静かに方向を修正し、必要な出会いを備えて次の一歩へと導いてくださるのです。ここで皆さん一人一人にお聞きしたいと思います。今皆さんはどんな道の途中におられるでしょうか。順調だと感じておられるでしょうか。それとも先が見えずに不安を抱えておられるでしょうか。その道を皆さんは今誰と共に歩んでおられるのでしょうか。もし一人で抱えていると感じているならば、今日の御言葉は、その道を私と共に歩めという主の招きだと思ってください。主と共に歩む人生は決して派手ではありません。しかしその歩みは確かです。主が共におられるならば、迷いの中でも道は閉ざされることはありません。新しい一年の初めに、私たち改めてこの約束を受け取りたいと思います。主があなたの道をまっすぐにされる。主があなたの道をまっすぐにされる。この御言葉を信頼して一歩一歩を踏み出していくときに、主は必ず私たちの人生を御手の中で整えてくださるはずです。お祈りいたします。 Let's pray。 恵み深い天の地なる神様、新しい一年の歩みをあなたにお委ねします。 Gracious Heavenly Father, we entrust the work of this new year into your hands。私たちはしばしば自分の力や考えに頼り、あなたを人生の中心から外してしまうものです。So often we rely on our own strength and understanding and remove you from the center of our lives。どうか主よ、心を尽くしてあなたに信頼することを教えてください。Lord,Please teach us to trust you with all our hearts. 自分の悟りに頼るのではなく、日々の小さな選択の中であなたを認めて歩むのとしてください。Help us not to rely on our own understanding, but to acknowledge you and walk with you in the small choices of each day.主と共に歩む喜びと平安を持って、今日からの歩みを始めることができますように。May we begin our walk from today with a joy and peace that come from walking with the Lord. We pray all these things in the name of Jesus Christ. Amen.